頃海外行けるんですかね。行くです、
車をリコール作業に出したらヘッドライトのボディが新品になって帰ってきたぞ系でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
いいっすね、新品。
新品いいよね。いや、もう僕のレガシーちゃんさ、ヘッドライトが曇ってしまってさ、曇ってるっていうか、なんか傷がついてさ。
で、黄色くなっていくやつやろ？
そうそう、くすんでたやつ。
はい。
で、オートバックスとかで磨いて、なんかコーティングしてるやつ、くれるとあるやん。
あるある。
あれやってもなんかもうすぐに元に戻んだよね。
うん。
と思ってたら、リコール作業が来てね。
はい。
なんか、ロービームのバルブのなんか、あれが良くなくて、光量が足りない可能性がありますっていうリコールやったんですけど。
はいはい。
で、ロービームのバルブを、まあ、交換しますと。
はい。
で、それで計測して、光量がそれでも足りなければ、ヘッドライトのボディごと交換しますみたいな。
ほう。
そういう作業やったんですけど、はい、まあ、多分曇ってたから足りなかったんでしょうね、光量が。
はい。
なんか全部交換しましたって。
ああ、怪我の巧妙みたいな感じですね。
おお、綺麗になったみたいな。
それってさ、ひょっとして、
はい。
はい。うん、右側は足りてるけど、左側が足りてないんで、左側だけ交換しますとか、そういうことってあり得るんですかね。
ないでしょ、そんなんだって。それやったらやめてくれ、みたいな話になる
やん。いやいや、これは、リコール作業ですから、って言って。まあ、そんなことはないか。
まあ、ないと思う。まあ、ないと思うしさ、一つ疑問があってさ。
はい。
僕の車ってもう出てからなんか10年以上経ってるんですけど、今更そんなこと言うんっていうのが。
え？なんか頑張って引き伸ばしたんじゃないですか。
対象台数が減るまで。
対象が台数が。
いや、だってさ、ライト暗いなんてこと、そう、もっと、なんていう、最初段階でわかるんちゃうんっていう気がすんねんけど。ねえ。
ねえ。まあ、経年変化とかもさ、あるやろうから。
でも経年変化はリコールじゃないからね。
うん、まあね。で、
はい。
これ K さんの近所にあるかどうか知らないんですけど、
はい。
神戸とか行くとさ、
はい。
駅にピアノが置いてあんねんな。
最近なんかあるよね。
あるよね。
うん、ないよ。大都市岡山には。
あ、大都会にはないか。そうか。あ、
ない。
で、まあそれ置いてあるんですけど、
はい。
毎朝弾いてる人がいるんですよ。
あ、そうだ。
いや、ていうか、このピアノ置くだけの、あれってなんかすげえ人気あんのなと思って。
でも、どっか外国が発祥なんでしょ、多分これ。
多分ね。
ああ。それの真似っ子って言うの。
まあまあまあまあ、まあ置くだけやから、みたいな。
置くだけやしなっていう。
で、なんか、なんていうかさ、割と腕自慢が集ってるみたいで。
はい。
ストリートでこう、腕を磨くんだぜ、みたいな感じなんか知らんけどさ。割となんか、割とみんな上手いのよ。
はい。
いや、なんか、どこに隠れてるんやろな、そんな人って。
まあさ、ピアノ弾ける人はまあまあいるんじ
ゃない？まあまあいるか、いるか。
はあ。そう、上手い下手はわからんけどさ。
あ、まあな。
うん。
いや、そんなね。
はい。
ピアノって人気なんだなと思ったって。
うん。
で、Kさん、なんか宿なんですって？
宿。まあ、また後で話しますけど、津島ね。
あ、はい。
じゃないですか。まあ、津島に限らず、旅館行ったらさ、お茶置いてあるやん。
部屋。ある、ある。
あのお茶ってなんかうまいよね。なんか知らんけど。
うまい。理由はわからんけど、うまい。
なんか美味しいよね。なんでなんかなと思う。やっぱ宿のこの、なんていう、旅行してる、こう、雰囲気とか込みで美味しくなるのかな。
ああ、雰囲気で飲まれてるのはあると思うで。
な。
で、なぜそう思うかっていうと。
はい。
タイ行くじゃないですか。
はい。
コーヒー置いてあるじゃないですか。
置いてあるな。
無料のやつ。
はい。
あれですらうまいもん。
あんまコーヒー飲まへんけどね、タイの宿に置いてある。
あ、置いてあるやつ飲まへん。
飲まへんな。
俺は割と飲むんやけど。
あ、そう。
なんていうか。いや、あんななんか会社とかに置いてあるやつと一緒やんけ。
一緒やな。
一緒っていうか、むしろ粉な分、なんか、劣化してるぐらいの感じ気がするけど、あっちの方が全然うまいよな、みたいな。
はいはいはい。
やっぱそれ飲まれてるんや。
飲まれてるのかな、雰囲気に。
あれとユーロケークがあれば。
ユーロケーク。
すべてが、すべてが完璧。いや、だから、なんかその環境で味が変わるみたいな話やんな。
あ、そうですね。いや、早くタイに行けるようになるといいですね。
ほんまやな。ああ、そうそう。余談やけど、僕らが、はい、捨てた、チケットのお金がやっと返ってくるという話が。
ああ、あれ、まあ、手続きしてないな。
あ、やった。あ、した方がいいです。あ、しました。すぐ終わりましたよ。
あ、ほんま。
30秒で終わりました。
あ、ほんま。あれさ、
はい。
その前にさ、キャセイのやつ。
キャセイ？
日本から、香港まではキャセイの予定だったじゃないですか。
あ、香港エクスプレスです。
あれ？あ、そう、香港エクスプレスやったっけ？
で、香港エクスプレスは潔く返してくれたよ。
あれ返してくれたんやったっけ？うん。
そもそも飛ばんから返せよ、みたいな。
あれって、振り込み？振り込みで返されるの？
クレジットカードの明細にマイナスがつくタイプのやつ。
それ何月に、何月やった
？ 5月、だいぶ前。6
月ぐらい。6月とか7月ぐらい。
もう、そうそうそう、もう飛ばんっていうことが、もう決定したからすぐ。
はいはいはい。
で、そもそも、その、当日、手続き、でも多分6月ぐらいの話だと思うな。
いや、なんか、うまくできているのかどうかすら、なんかよくわからんなと思いながら。
あ、俺はできてた、確か。
終えてたんやけど。
明細見たらなんか書いてあった。確かに。
あ、そう。
うん。
もう明細も見てないしな。見とこう。
金持ちですね、明細を見ない。
総額しか見てない。
あ、総額こそが重要で、内訳は重要ではない、みたいな。
まあね。まあ多分まあこれぐらい使ったやろうなっていう総額ぐらいしか見てない。
え、なんでこんな使ってんねんって。で、調べると、
すべて
見覚えがあるって。で、Kさん。
はい。
パニアなんですって。
アルミのパニアケースが欲しいな。
お！いっちゃうか、いっちゃうか。
思ってるんです。
いっちゃうか。今、円がちょっと高いぞ。いいぞ。
正直さ、その、はい、なんかもうトレーサーにいつまで乗るかなっていうのもあってさ。
ほう。
実は二の足を踏んでたんですけど。
はい。
まあ、でも言うて、当面乗り換えることもないのかなと思い始めてて。
まあ、汎用のパニアケースやったらなんか別に、つくしね。
まあね。いや、まあ次乗るのは現行車とは限らないじゃないですか。
いや、旧車でもつくやん。なんでも。
つくかな。
割とつくる。
あ、そう。で、まあ、今ついてるサイドバックは、なんか、そこそこ多分容量はあるはずなんですけど、
はい、
形がさ、いびつというか。
なんか、あれやろ、おにぎりみたいなやつやろ。
あ、そうそうそうそうそう。そのおかげで、なんか、あんまなんか物が入らないっていうかね。
ああ、それが良くないと。
うん。だから、アルミのね、パニア、真四角のパニアケース。
はい。
ね、つけようかなと。
はい。
思うんですけど。まあ、ジビにしろ、ヘプコ&ベッカーにしろ、SW モテックにしろ。まあ、いろいろあるじゃないですか。
うん、まあ、ありますね。
うん。で、だいたいそのサイド、じゃパニアケースの容量って、だいたい45リットルっていうやつと、37リットルってやつ、2種類だいたいラインナップされてるんだよね。
うん。
いや、どっちがいいのかなと思ってさ。45リットルを両側につけると、ひょっとして、全幅がでかくなりすぎるのではという懸念があった。
ああ。え、あれってマフラー側を考慮して、なんか37と45を左右で使い分けるとかじゃないの？
トレーサー君の場合、マフラー下におるから。
あんま関係ないんか。
関係ないんですよ。上上がってないんで。
はいはいはいはい。
だから別に45二つつけられるっちゃつけられるんですよね。
うん。まあ、そうなったらあれやな。
45と45で多分、ハンドルを出るやろうなって気がしててさ。
まあ、大は小を兼ねるじゃないかみたいな。
ただあんまり全幅が大きくなるのも、ちょっとそれはそれで怖いなと思ってさ。だからって、その45と37っていう選択肢がじゃあありなのかどうかっていう。
左右で違うっていう。
そうそうそうそうそう。なんかそれもちょっと気持ち悪くないなんか。
まあまあまあ、でも見えへんから大丈夫ちゃうかっていう。
自分から
でも。
まあね、っていうのはあるけど。じゃあ、なんていう、左と右どっちを大きくするのかみたいな話が出てくるやん。
なんとなく左をでかくするイメージがどっちやろうな。わからんな。
ああ、そうっすね。だいたい右がちっちゃいかなっていうイメージですけどね。 や、それがさ、よくわかんなくてね。
はい。
あの、トレーサーで、パニアケースをつけている方々。あの、僕は何リットルのやつをつけているぞっていうのをぜひ教えてくださいっていう。
なんか、他力本願な上に、
は
あ、あの、対象者がめちゃくちゃ狭くないか、それっていう。
いや、それはおるやろ。
おるか。
トレーサー乗ってる人はいっぱい。トレーサーユーザー多いと聞くよ。
なるほど。じゃあ、トレーサーユーザーに向けて。
はい。
あの、ね。
じゃあ。45リットル、37リットル、どれがいいかと。
はい。メーカーも教えてくれ。
あ、そうね。メーカーも教えてほしいね。
なんか、どれの方がマッチングがいいぞ、みたいな。
はあ、ジビと、
はい。
ヒップコ&ベッカーは多分つけてるのを見たことがあるような気がするんだけど、
はい。
SW モテックつけてると見たことないなと思って
さ。ああ、なるほど。
まあ、あんまりおらんもんな。使ってる人。
まあな。
うん。まあ、どれがいいのかなと思ってね。
はい。
皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
こう、なんか他にも実はその要領じゃなくて、あの、これの方がええねんみたいなのもあれば。
うん。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
あの、今回、あの、駆け抜ける、対馬ということで。
はい。前回に引き続いて。
はい。
まあ、あの、到着して2日目。
はいはい。
なんですけど、この日は1日対馬にいると。
はい。
いうことで。まあ、丸一日ツーリングに当てると。
はい。
で、津島の、まあ、北側に行くということで。なんか、津島って地図見てもらったらわかるんですけど。
はい。
なんか、北側と南側でなんかこう、大きく分かれてるというかさ。
ああ、そう
ですね。感じがあるじゃないですか。まあ、実は、あの、昔は繋がってたらしいんですけど。
ああ、あれ？あの、なんか、その昔、大陸と繋がっててね、みたいな。
いや、そういうわけじゃなくて。割と最近の話だ。
あ、割と最近の話ですか。
はい。あの、人工的にね、切ったんですよ。
え、そうなの？
うん。日本軍が。
え、スエズ運河みたいなこと？
あ、そういうことですね。
へぇあ、もうなんか、ほんまに川一枚で繋がってたけど。
そう。
もうここちょっと広げちゃおうかな、みたいな。
うん。ただ、あの、まあ、その、日本軍が。
はい。
まあ、運河としてその切り開く以前にも、もうちょっと細いところがあって、運河。
はい。
1671年に開通してますね。
相当昔っすね。
江戸中期ぐらい。
はい。はい。
に開通してる。まあ、そこが、要はその昔やから細いんですよね。
ああ、まあ、昔の船やからな。はい。昔の船通ったらいいんだ
けど。軍艦が通るにはね、軍艦が通るには幅が足りないんでっていうことで。
ああ、まあ、拡幅しようね。
はい。また別のところにでかいのを掘ったんですよ。
はい。
はい。っていうのがまああって、実はまあ繋がってるよっていう話なんですけど。
はい。
ただまあ、とはいつその北側の部分をこう今回回ると、二日目は。
はい。
で、まあ一日目についてその伊豆原っていうところは南側のまあ主要な都市。
ああ、はいはい。
なんですね。まあ主要な都市というか、津島で一番でかい町なんですけど。
はい。
でそこからまあ北側の方に行くと。まあ、そっちの方は割とこう田舎の方というか、いう形なんですけどね。
はい。
で、まず最初にその、運河を、まあ、越えて、北の方に入って行ったのが、金の大井町という、
はい。
ところがありまして、はい、まあ、金ってあの、琴。
あの、木金とか鉄金の金。
そうそう、木金鉄金の金ですね。で、大井町はまあ、イチョウの木なんですけど、
はい。
まあ、すごいでかいイチョウの木があると。で、これもあの、ゴースト・オブ・ツシマに出てきてるらしいんですよ。
へえ。
ただ、問題はね、僕まだそこまでたどり着いてないっていう。
ああ、ゲーム的にね。
ゲーム的に。たどり着いてないですけど、まあ、っていうのがあるから、まあ、行きましょうと。
はい。
いうことで、あの、行ってきたんですけど。で、まあ、11月の頭で、いや、ちょうど、なんていうか、時期的にいいんじゃないかなと思ってさ。
はい。
色づいてるんじゃないっていう。
ああ、はいはいはいはい。
感じの、あれで行ったんですけど、今、イクさんにちょっとリンクを送りました。まあ、樹齢が1500年ぐらいと言われる。
ほう。ああ、こういうね。
はい。かなりでかい木
なんですけど。なんか、アップすぎてなんか前景が全くわからんけど。
そうっすね。
はい。
で、実際ね、行ったんですけど、なんか全然歯がないんですよ、もう。行った時には。
ほう。
多分ね、もう、樹齢が行き過ぎてて、なんていう、元気がないというか、多分、歯がもうすでに落葉したとかではないんじゃないかっていう感じやったんですけど、
はい。
まあ全然もう歯がついてなくてね、あーっていう、あーこんな木があるんだなぐらいの感じでした。
はい。
今写真をイクさんに送りましたが、全然歯がついてないのがよくわかると思います。
ああ、そうですね。はい。確かに。
で、まあ、ここ出まして。
はい。
まあ、一気に最北端まで行くと。
ああ。
最北端というか、まあ、一番北の方に行くと。
はい。
で、一番北の方に行くと、韓国が見える韓国展望所っていう施設があるんですよ。
ああ、まあ、まあ、近いもんな。
一番、北側から韓国の釜山まで50キロぐらい。
はい、はい。
らしいんですね。まあ、ここはゴーストブツ島に出ないみたいですけど。
さ、展望所なんで最近の方やろし。
そうそうそうそうそうそう。で、行ったらね、無料の双眼鏡が置いてあるんですけど。
ああ、はい。
まあ、覗いたらね、かろうじて見えるかどうかっていう。
お
ー。まあ、天気とか条件が良ければ多分見えるんでしょうけどね。
はいはいはいはい。
天気はまあまあ良かったんですけど、薄曇りぐらいの天気やったんですけど、まあ着いたのがお昼ぐらいだったので、まあだいぶ気温が上がってきてたから、まあ多少見えづらくなってたのかなという。
ああまあそういうのありますよね。
はい。だから朝一番とかやったらね、よく見えてたとか、夜やったら夜景が見えるらしいです。
はい、ほー。あまあ確かに夜やったらな、向こう光ってるから、は
い。そうそうそうそう。釜山の夜景が見えるらしいです。うんでもそこからまあ昼飯を食うと、
はい、
いう話で、まあ、相変わらず金があるわけですよ。
こっちとら何も持ってる持っとんねんみたいな。
そう、まだだってあれですからね、4万円あるうちの昨日豪遊して1万2千円ぐらいしか使ってないですから。あと1日半で3万8千円、
はい、
使わんとっていう
な、
そうなんです。で、まあ、そこ、韓国展望所っていうところが少し南に戻ったところに、
はい。
ひたかつという港がありまして、
ああ、はい、はい、はい。
これが、津島で2番目の町かな？
はい。
まあ、伊豆原っていうのが南にある港で、ひたかつっていうのは北側にある港なんですけど、ここは今はま、もちろんやってないんですけど、国際航路があると、はい、韓国との
。ああ、はい、はい、はい。
国際ターミナルがあるんですけど、
はい、
まあそういう港なんですけど、まあそこにお寿司屋さんがあって、まあそこは美味しいらしいと、
はい、
でいうことでま行って、でそこで穴子丼だったかな？
穴子丼、まあ穴子が有名という、
うん、
話ですもんね。
多分1400円ぐらいしたのかな。
ああ、
今写真を送
る。結構な値段するなと思い。
うん。
だから
昼飯としてはまあまあの値段ですよ。
値段やけど、も
う。うん。ただ僕たちは今3万8000円。使い切らないといけないお金を。美味しそうでしょ？
美味しそうですね。
うん。ちょっと上に山椒がかかってるような、
ね。はい。
まあこれでね、贅沢したらっつってもまあ1400円ですよ。
はい。
で、次は、今、ちょうど津島を、こう、なんていう、反時計回りにこう、回ってるような感じになってるんですけど。
はいはい。
北側の島をね。
はい。
で、まあ一番先っぽがその韓国展望所で、またその韓国展望所の方に戻って、でそこからまた通り過ぎながら、元に戻っていくんですけど。
はい。
途中に、日本、何だっけ、日本人、まあ一般の人が行けるところで、日本最北西端。
四方向じゃないんやな。八方向なんやな、みたいな。
そうそうそうそう。っていうのがあるぞっていうことで。はい、まあそちらに向かうことにしたんですよ。で、その途中で、ちょっと寄りたいところが、まあ、 ゾノさんのリクエストで寄りたいところがあるということで、神社、とある神社に寄るんですけど。
おう、とある神社に。
はい。なんて読むんやった。天神、宅津玉神社。
ほう。
という、まあ、神社があるんですね。
はい。
で、なんかそこは、なんていうか、なんていう、古代の神道。
ほう。
要は、かなり古い時期の神社らしくて。
ああ。
で、なんかその、津島はなんか独自のなんかその信仰みたいなのがあるんですって。
へえ。
まあ、それに関連するような神社なんですけど。
はい。
なんていう、本殿とかがないんですよ。
ああ、そういう、もう、なんかよくある形式的な部分も、なんかもう、そっからちゃうねん、みたいな。
そうそうそうそう。だ要は多分、山が、その、ね、ご神体みたいな、多分そういう感じの。
なるほど。
正確には違うみたいなんですけど、まあそういうのがあって。
そういうのがね。はい。
はい。で、まあなんか一番奥になんかね、奥になんかその、要はこう、お賽銭を入れるところがあって、
はい。
で、お祈りする場所があるじゃないですか、こう。で、そこからこう、なんていう中に入れないようになってて、で、こう、なんかずっと坂の向こうになんか、銅鏡、銅の鏡、
ああ、はいはいはい。
みたいなやつがペッて置いてあるだけなんですよ。
へえ。
っていう、まあ、なんか、すごいこう、独自の神社みたいなのがあるということで、まあ、
そこに
寄りましたと。
はい。
途中でね。で、まあそこからすぐのところにその日本最北西端っていうのがあるんですけど、まあそこまで行って、でそこにも望遠鏡があるんで、また望遠鏡を覗いて、ああ、見えるなって
見えるな
韓国がね。
ああ。まあそれ見えるでしょうね。
ああ。今、エクさんにね、神社の写真を送りました。
ああ、はい。見ました。
こう階段の奥にペッて置いてあるだけ。
うん、なんか銅鏡みたいな置いてあるな、
ああ
確かに。
銅鏡が置いてあるだけなんですよ。多分これが御神体なんでしょうねっていう。で、まあその日本最北西端により、次に行くところは、
はい。
また神社に行くんですけど、
はい。
海神神社、海の神様で海神神社っていうのがありまして。
はいはいはいはい。
これが津島国の、一宮。
まあ俺も神社のルールよう知らんねんけどな、それ。
うん。なんかあるせいで、一宮、二宮、三宮とかって。
だから、まあ、神宮って地名がある
から。そう、神戸にある三宮は、生田神社が三宮だから三宮です。
はい。
っていうやつのはずなんですよ。はい、で、その、要は、各、その、旧国に、その、要は、一宮とかでそういうのあるんですけど、ここが、なんか、そう、全国の一宮の中でかなり、到達難易度が高い一宮らしくて、まあ、そもそも津島にあるじゃないですか。
まあ、その時点で、ね、
うん、まあ、その時点でね、えってなるし、
はい。
で、まあ、公共交通機関っていうのは存在しないと。
ああ、まあ、そうですわな。
はい。まあ、レンタカー乗るか、バイクに乗るか、まあ、タクシー乗るか、みたいな。そういう世界なんですけどね。
はい。
で、まあ、空港から3、40キロありますと。
はい。
というところで、その、到達難易度が高い一宮だっていうのが、インターネットに書いてあったんで。
はい。
じゃあ、ここで御朱印をもらおうと。
スタンプラリーね。
そうっす。で、持ってはいるけど、全然使ってなかった御朱印帳を持っていったんで。
はい。
今回。
はい。
でね、ここが、結構、なんていうん。石段がすごい高くて、500段ぐらいあるらしいんですけど、ひいひい言いながら登って。
膝に水が溜まるよって。
いや、ほんまほんひいって言いながら登って、
はい、
御神をもらうと。
大変ですね。
大変ですよ。一応ね、ちゃんとお参りしないと。で、その次が、
はい、
また神社に行くんですけど、和田積神社っていう神社があって、
はい、
ここは海に向かって鳥居が伸びてるっていうので有名な神社らしいんですけど。
ほう。
潮が引くと、そのずっと鳥居のところまで歩いていけるんですけど、潮が満ちてくるとその沈むと。
はい。
鳥居が。まあそういう神社で、まあそこでまた御朱印をもらうと。
なるほど。
はい。で、まあこの時点で4時半ぐらいですね。
はい。
で、まあ、どうしようかなと思いつつ、まあそのまままた戻りましょうと思う。
まあ、戻らない、しゃあないわな。
うん、戻りましょうってなって、まあ、宿に戻って、だいたい5時半ぐらいですかね。
はいはい。
はい。 二日目のツーリングが終わりました
と。はい。
で、まあ、こう、一周してきたからさ、まあ、疲れるじゃないですか。
はい。
まあ、とりあえず、ね、また部屋でお茶飲むじゃないですか。
うまいなーって。
うまいなー、お茶って。で、お茶飲んで、まあ、まず、どうしようかなって疲れたし、まず風呂入りますっつってさ。
ああ、はい。
まず風呂入りますかっつって、風呂入ろうかっつって風呂入って、で、あ風呂入ったなーっつって、じゃあ飯行きましょうかっつって、8時過ぎぐらいにね。
はい。
宿を出たんですけど、店がさ、閉まるのが早くて、もうなんか9時に閉まりますみたいなとこばっかりなんですよ。
辛いね。
おう、いや、飯食うとこないで、みたいな話になってさ。で、最終的に博多一番鳥っていう、チェーン店。
はぁ。
に入るという。んで、ここで、頑張って食べたけど、
はい。
多分ね、1万円ぐらいしか使えてないはずなんですよ。
ああ、それぐらいしかいかない。
ああ。
もっと頑張ろう。
やばい。やばいと。これはやばい。
ドブに捨てる結果になる。
そうそうそうそうそう。この時点で多分まだ二人で一人やったらまあ1万円切るぐらいかな残ってるんですよね。
はいはいはい。
で、もうだって次は昼飯ぐらいしかないわけですよ。次の日の。
ああ、そういうことですね。
はい。二泊なので、次の日にはもう船に乗るので。
はいはい。
で、まあ、チェーン店やったけど、まあ、なんとかご飯食べて、まあ、二日目終了と。
はい。
で、三日目。三日目の朝から雨だったんですよね。
うん。
まあ、雨じゃなかったら、ちょっとバイクに乗ろうかなと思ってたんですけど、もう雨なんで、近場をちょっと、うろうろしようと。
ああ、もうバイクは放棄だと。
伊豆原の街をね、ちょっとうろうろしようということで、はい、伊豆原の町の中に万松院っていうお寺がありまして。
はい。
これも、ゴースト・オブ・ツシマに出てくるんです。
おお。
ゴースト・オブ・ツシマの中では、黄金寺という、黄金寺やったかな。
ほう。
黄金寺という名前で出てくるんですけど。
あ、なんか名前が違うんですね。
の、もちろん名前は違います。まあでも石段とか、そういう雰囲気がこう出てるところはあると。
おお。
まあ、いうようなところを、まあ、見まして。
はい。
で、結局、まあ、ここでずっと、なんていう、雨宿りをずっとしてたから、ここ
で、ああ、はいはい。
ここで、まあ、朝から、昼ぐらいまで、まあ、中見たりとか、ぼーっとしたりしながら、
はい。
昼まで過ごして、で、まあ、昼飯と。で、昼飯は、津島に、蕎麦が、有名っていうか、まあ、蕎麦があって、
ほう。
で、要はその大陸から、蕎麦が日本に伝来してくる過程でここを通っていったっていう歴史が
ある。ああ、なるほど、なるほど。それ面白いですね。そういう。
なんていうの、その蕎麦の、要はここにある蕎麦は、その蕎麦の元々の原種に近いらしいっていう。
ああ、なるほど。品種改良が一切行われてないと。
そうそう。で、要はその日本に入ってくる前の蕎麦っていう。
はい。
のが、まあ、あるらしいぞっていうことで、まあ、その蕎麦をね、食べに行ったんですよ。
はい。
まあ、蕎麦でしたよねっていう。
まあまあまあまあまあまあまあ。
蕎麦の違いはいまいちよくわからなかったっていう、あれなんですけど、まあ蕎麦自体は美味しかったと。
はい。
でね、まあここで、まあ要は使ったとしても、まあまた1000円ぐらいなんですよね。
まあ蕎麦やからな。
蕎麦ですからね。で、クーポンがまだ、この時点であれかな、クーポンがこの時点でまだ6000円分ぐらい一人。
あ、一人な。うん。一
人6000円ぐらい残っている。
うん。
で、だから飲食店か交通機関の宿泊施設なんですよね。
はいはい。
使えるのが。で、もう、言うてももうなんか、もう何も食えんと。
うん。
で、対象店舗を見渡してたら、一店だけなぜかお土産屋さんが入ってて。
おー。
救世主が。これしかない。これしかない
って。救世主が現れたかもしれないですね。うん、
そう、なんかお土産屋さんの一角に、なんていう、なんかたこ焼きを売るスペースみたいなのがあって。
はい。
いや、それがあるという理由でなぜか加盟できてるみたいな。
あ、そういう。なるほど。全体、そこの一部が全体を巻き込んでしまってる。
そうそうそうそう。
感じってことですね。
はい。そこでなんとかそのお土産を買うことによって、使い切ったと。
あ、よかったですね。
うん、まあ、僕は、お菓子を買って、はい、で、全然行かないから、ゾノさん後任せたって言って。
もう景気よく全部使ってくれと。
そう。で、ゾンさんがなんか師匠に持っていくお酒を買うとかで。
ああ、なるほど。そういうやつ。
酒は吐けるからっていう。
そういうやつがいるわけですね。
そうそうそうそう。あ、よかった。お酒は金使えるなっていう。それなんとか使い切ると。なんとか使い切りました。4万円。
はい。
これもらった時はさ、いやー、使い切るの大変っすね、みたいな話されてたけど、いやいや、お前、金使うのは、金使うのは楽な話やでっていう、思ってたけど、やっぱ大変でしたね。
なるほど。
で、まあ、3時過ぎの船に乗って、
はい。
博多に移動しましたと。
はい。
で、博多に8時ぐらいに着くんですけど、その日のお宿はなぜか別府に取りまして、
ほう。
博多から、別府まで約130キロぐらいあるのかな。
はい。
8時ぐらいから、高速でワープすると。
ああ、なるほど。
はい。で、だいたい10時ぐらいに着きまして、もうなんていうん、もう魔法の剣はもうないから。
ああ、もう一気に
魔法の剣はないん
で。貧乏に戻るわけですね。
そう、貧乏に戻りましたんで、
はい、
宿の隣にあったジョリーパスタで。
ジョリーパスタ美味しいよね。
そう、ジョリーパスタ美味しいよねって言いながら。
俺好きなんやけどな、ジョリーパスタ。
いや、美味しかったよ。パスタとピザを食べて、5万円で、その日は終了と。で、4日目なんですけど。
はい。もう最後の日。
最後の日です。まあ、そのまま帰ってもいいんですけど、まっすぐね。でも、まあ、山陽道、なんか、だらだら走って帰るのって地獄やなっていう話をしてて。
はいはい。
ゾノさんと一緒に。まあ、僕はまあ、岡山までですけど、ゾノさん、京都までじゃないですか。
うん、まあ、そうですよね。
最初ゾノさんはなんかまあ、九州の中をうろうろして、別府を夕方に出る船。
はい。
に乗って、で、朝、大阪に着いて、そっからエクストリーム出勤するみたいなこと言っとったんですけど。
すげえな。
まあ、僕は当然そんなことできないんで。
まあ、死んじゃうからね。
うん。僕は、別府から四国に渡って。
はい。
で、四国でうどん食って帰ろうかなっていうプランを考えてたんですよ。
ああ、はい、はい。
それもいいっすねっていうようになって、まあ、そのプランで行くことになったんですけど。
ああ、もう考え直してくれたんですね。
そうそうそう。朝6時25分に、別府を出て、
はい。
四国の八幡浜。
はい、はいはい。
愛媛県側に到着するという、はい、まあ、フェリーがあるんですけど、まあ、それに乗ろうということにしたんですけどね。はい、まあ、目が覚めました。
はい。
朝6時ですと。
6時の船なのに
?6 時25分の船なんですけどね。
ああ、朝6時。25分あれば間に合うよって。
無理やろって。
そら、そうっすよね。
ああ。やったと、これやりましたね、みたいな話になって、まあ。
はい。
まあ、ゾノさんは普通に寝てたんですけどね。
あ、もう、すや。
いや、まあ、あれじゃないですか、まあ、いびきをかくじゃないですか、私がね。
はい。
だから、耳栓をね、しなさいよと。
はあ。
言ってやったので、まあ、耳栓をしてたので、アラームに気づかずと。
なるほど。
で、僕は僕で5時に1回起きたんですよ。
ほうほうほう。
5時に起きて、すやってなって、はぁ、6時って。で、
はい。
次の船が、10時何分に出て、12時ぐらいに八幡浜に着くと。
はい。
いうやつなんですけど、はい、あ、違う、12時か。12時ぐらいに八幡浜に着くというやつなんですけど、12時に四国行って結構しんどいなと思ってさ。
うん、しんどいと思うよ。
うん。で、いろいろ調べたら、別府の南の方に佐賀関っていうところがあるんですけど。
はい。
佐賀関から、三崎港っていうとこ。
はいはいはい。
ちょっと佐田岬の先っぽぐらいにある三崎港っていうところに、朝の9時に出て、10時に着くというフェリーがある。
ああ、短いフェリーですね。うん、
で、今、まあ、7時ぐらいなんですけど、その朝、はい、いろいろしてる時点で。で、別府から佐賀の関まで、まあ、1時間かからないぐらいで行くと。
はい。
なら、9時発のフェリーに対して7時発に出れば、まあ、8時過ぎには着くと。
はい。
ここ乗れるなと。
うん、なるほど。
で、10時に、まあ、船で向こうに着いてしまえば、バイクの方が早いですから。
まあ、そ
り
ゃそうです。
船より、はい。
陸地走りますからね。
はい。陸地走る方が早いですから。これで行こうということになって、まあ、プラン B の、はい、 プランに移行すると。
はい。
で、まあ、無事、船に乗れまして、四国に渡ると。で、まあ、高松に向かうわけですけど、まあ、せっかく愛媛から高松に向かっていくんで、途中、JR の時刻表で有名な下灘駅っていう海に面した駅があるんですけど、
はいはいはいはい。
まあ、そこ寄って行こうぜっていう話になって、まあ、そこ寄って、写真撮ってっていう。
はい。
天気も良くて、綺麗に写真が撮れましたという結果やったんですけど、で、まあ、そこ出ます。せっかくやから、UFO ラインに行かへんっていう話になって。
ほう。
昔一回行きましたよね。
行きましたっけ？行ったか。
行きました。
行ったな。あれが UFO ラインか。
はい。W650 なんかフロントフォークにずっと文句君が言ってたっていう。
で、なんか標高高なってきたから馬力が出んとか。
そうそうそうそうそう。
燃料切れたとか。
そうそうそうそう。
言ってたとこですよね。
うん。あの時はゴールデンウィークがすごい混んでたじゃないですか。
混んでましたね。
うん。この時はね、行ったんですけど、この時はそんなに混んでなくて、よかった。綺麗やったっすよ。
なるほど。
はい。今写真をまだ送りました。
ああ、なるほどね。
はい。で、まあ、この UFO ラインによって、山を降りてきたらもうすでに、昼、すでに3時半ぐらいやったんですよ。
はいはいはい。
そっから高松まで、まあ、1時間ぐらいかかるわけですよね、まだ。
まあ、かかるでしょうね。うん、
なかなか、あれですよね、夕方にうどん屋ってあんまやってないですよね。
あれ朝のもんやからな。
朝ないし昼まで。
まあ、うどんは朝のもんやから。
はい。で、まあ、なんとかやってるうどん屋を探し。
はい。
どこで食ってんの？丸亀？
あ、丸亀。
はい。
丸亀製麺ではなく。
なく。丸亀製麺はだって丸亀ないでしょ、確かに。
ないない。駆逐された。
駆逐された。で、僕ここ行ったことあるっすよっていうところ、俺が。
ほう。
まあ、で、やってるから、夕方でも。
うん。
じゃあ、ここ行きましょうかって言って行ったんですけど。
はい。
ついてみたら、あれ、俺ここじゃないなっていう感じ。
まあ。嘘つき。
いや、そう、嘘でしたみたいな。俺ここ行ったことあるから、ここにしようかっていう、言って行ったんやけど、ついてみたら、あれこんなとこやったかなって。
全くそんなことはなかったという。
ごめん、多分ここじゃないわって。
まあ、ありがちっすけどね、そ
ういう。ありがちでしょ。まあまあ、美味しかったからよかったんですけど。で、まあ、なんとかうどんも食べて。
はい。
まあ、夜の6時、7時前ぐらいですかね。
はい。
に、まあ、ここ丸亀出て、高速で外大橋を渡って僕は帰ったと。
はい。なるほど。
まあ、丸亀からやったら僕家まで1時間ちょっとなんで。
あ、そうですよね。
はい。8時ぐらいには家に到着しました。
なるほど。
まあ、ゾノさんはその後、プラス3時間ぐらいかかったみたいですけど。
ああ、まあ、かかるやろうな。
はい。まあそういう、なんていうの、本州、九州、対馬、四国という、こう、四つの島を渡り歩く、ツーリング。
大ツーリングじゃないですか。
はい。いや、なんか、昨今なかなかないようなツーリングを、
ないな、なかなかそんな。うん。
うん、いや、でもね、ほんま、GoTo の恩恵に預かりましたよ、今回は。
恩恵やな、これ。うん、ほんまに。
あのね、対馬、まだいけるで、多分。
あ、まだいける？
うん。で、対馬だけじゃなくて、この、一得クーポンっていうのって、壱岐でも行けるんですよ。
ああ、なるほど。
壱岐島も行けるし、五島も行けます。
はいはい。あ、五島も行けるね。
五島も行ける。ただ、ただその、市町村で、なんか、発行枚数が違うらしくて。
はいはい。
五島市は行けるんですけど、新上五島町。
はい。
はもう罰になってる。
ああ。
とかっていうのがあるので、まあ、それはホームページを見ながら。
はい。
ただね、五島は5000円なんですよ。
はぁ、
あ。一泊あたり。
はいはい。
対馬は、一泊あたり1万円くれる。
ああ、なるほど。
だから、対馬に行った方がいいぞっていう。
そんな理由で
話ですよ。
まあでも、対馬の方が打撃はでかそうやからな。
そうですよ。まあ、対馬多分観光がほとんど韓国人観光客に頼ってたから、
実際対馬を経由する、プサンから出る福岡の航路とかありますからね。
ああ、そうですよね。だから多分もうその韓国人観光客がね、全部消え去ったから多分対馬打撃がかなりでかいはずなんですよね。
うん、国境封鎖やからな、事実上。
そう。だからまあ多分そうやって、対馬だけ多分1万円
にしてるんやったんですけど。まあちょっとなんか助けたらんと。
そう。死んでしまうっていう
っていうのはあるんやろうな。
ああ。
なるほどね。
これだからね、ぜひ行ってください。
はい。まあ、みんな、対馬に行こうね。
対馬に行こうねって。あの、ゴーストオブ対馬。
あ、やってからね。
やってるか、やってる、そう、やってから。でもね、ゴーストオブ対馬やってから行った方が絶対楽しめるわ。ああ。それは間違いない。
わかりました。
はい。ただ、あの、観光協会で、ゴーストオブ対馬をやってきたんですよって言ったら、あの、ほぼ無視でした。
ああ、嫌な顔みたいな。
え？別に嫌な顔はされない
けど。嫌な顔はされないけど、知らんみたいな。
そう、いや、ああ、そうですか。
そうですか。あの、大笑いにおけるガルパンのような地位は気づけてないということ
ですね。気づけてないですね、まだ。
わかりました。じゃあ皆さん、対馬に行きましょう。
ぜひ、ゴーストオブ対馬をプレイして対馬に行こうと。
はい。
はい。
というわけで、あの、楽園会終わっていくわけなんですが、
はい。
メール等々募集しておりますので、ぜひ、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また、レビューとか書いてくれると嬉しいです。
はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。